皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、明けましておめでとうございます。2025年が始まりました。今年のお正月はゆっくり過ごしましたでしょうか。おせち料理もね、たくさん食べて良い正月をお過ごしかと思います。今週からまた豪華ですよ。歌手の日高よしこさんにアシスタントお招きしております。よしこさん、こんにちは。
こんにちは。皆様、明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いいたします。ミサさん、
お願いします。、はい、4回ね、はい、一緒にお送りしたいと思いますので、よしこさんの面白い話なんかもね。、はい、お願いします。
はい、こちらこそお願いいたします。
はい、さて、じゃあいつもの1年を大の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は小寒、この時期から節分までの間を寒のうちの始まり、寒の入りというふうな時期なんですが、小寒から約15日後には大寒に入り、大寒から約15日間でね、寒が明けるのですけれども、本当にね、もう寒い寒い、今の一番寒い時期なんですけれどもね、7日には七草がゆ、そして、11日にはね、鏡開きなど新年の行事がたくさんあります。そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期、ですね、セリ、すなわち逆う。セリ、セリ食べます？よしこさん。
セリ、はい、
食べます。
たまにしか食べないですけ
ど。ですよね。はい、昔は結構食べたみたいですね。
そうみたいですね。
山菜摘みとか、
そうですね、七草がゆとかも、うん、ね、もう入れてますよね。
入れますね、はい、セリナズナとか。もうあれ、今パックになって売ってるじゃないですか。
そうですね、
ね、
忙しい現代人に合わせて
本当、うん、ね、七草がゆ。ここでね、ちょっとこんなお話があるんですけれども、唐の国にね、
はい、
唐の国、昔の唐ですね、中国、はい、両親はもう100歳を越してね、
はい、
体がままならず、そんな両親を嘆きか、うん、悲しんだね、
うん、
王子雨という人がいてはったんですけど、その人が山に入って21日間もの苦行を行って祈願しました。
はい、
私に老いを移してもいいので、どうか両親を若返らせてくださいって、
うんうん、
だから天上のね、
うん、
定釈天さんが見えられて、うん、願いを聞き入れましたって、
うん、
で三味線というんですかね、三味山っていうんですかね、うん、の南のに8000年のうん、鳥がいてるんですって、白鷺の鳥が、うん、でこの秘術を教えます。その教えとは、うん、毎年春の初めに7種の草を食べること。
あ、
うん、1月の6日までの7種類の草を集めておくこと、
うん、
で次の時刻に柳で作った器にその種を乗せて、
うん、
枝で叩くことと、
うんうん、
で鳥のここからセリ、犬のここからナズナ、
うん、
イのここからお行、根のコクからハコベラ、牛のコクから仏の座、うん、虎のコクからスズナ、で、ウのコクからスズシロ、
うん、
で、タツのコクからこの種類を全部合わせて、うん、東から清水を汲んでそれを食べさすこと。一口で10歳、7口で70歳若返るので、
いや、すごい、
ついには8000年生き返ることができようって言ったんですって。で、不思議な心持ちで夜通し草を叩いて、うん、朝になってから東から汲んだ水を炊いて両親に食べさせたところ、
うん、
たちまち若返ってしまったと、うん、でこれが世にわたり今食べているそうなんですね。
うん、
すごいよね。
そんだけ若返ったらもう赤ちゃん返りしそうです ね。
ね。両親の老いる苦しみから逃れたいというね、うん、人間の苦しみ、四苦八苦の中でも、
うん、
四苦、生老生死というんですかね、
うんうん、
でこれは逃れられない、必然的な苦しみの一つなんですけれども、浦島太郎の話もね、
はい、
こうやって若返るお話ですから、はいね、なんかそういうのがあるのかもしれない、ね、
なるほど。浦島太郎という、私20年住んだドイツから、うん、帰ってきた時にはもう浦島太郎でしたね元カノって何その言葉とか外人さんに教えてもらったりしてました
本当、はい、そうやろね、言葉ないもんね、はい、そういう
言葉が新しくなっててびっくりしましたね。だからがっつりとかね、あ、ワンちゃんとか一体何のことやみたいな、ワンちゃんがどうしたんやのみたいな
確かに、はい、今日本でもね、父によく送られるのが、
うん、
例えば横文字、
うん、
エビデンスとか、
はい、
インバウンドとか、
はい、
そういうことを使うと、
あ、
もうお前なんでそんな外国語や
証拠はエビデンスって、何やエビがなんで出てくるやみたいな
もうね、怒るんですよ。だけどね、うんうん、父にもね、じゃあね、うん、ガイダンスって使わへんのって、
うんうん、
メールって使わへんのって言ったんですよ。
はい、
なんかそれ分からへんやったら自分で調べて、
はい、
使えやいいやんって言ったら
ラブレターもね恋文なら分かるとかね、
そうやね本当やね、はい、外国語がこう日本語化してるっていうか、うん、ね、ちょっといない間に分かんなくなっちゃいますよね。
本当ですね、
うん
うん、外人さんにとって一番、日本に来て一番難しいのはやっぱ外来語だそうですね。
そっか、
うん、わけわかんなくなるそうです、ね、やっぱ発音が違うので、
確かに
何やろこれみたいに、
ね、
戸惑われるそうです
じゃあね、今日はね、はい、1月一番最初の放送ということでね、
はい、
今年の抱負なんかどうかな。
おお、いいですね。
よしこさんのなんか抱負ありますか。
そうですね、いろいろありますけど、今年なんか大きなステージがいくつもお仕事がありがたいことに入ってきてるので、はい、それに向けてちょっと頑張って、
うん、
パワフルにチャレンジしていきたいなと思ってるんですけど、また後で詳しく告知させていただきます。
はい、はい、お願いします、はい、私はね、今年はね、もう楽しく明るく笑って過ごしたいなと思ってるんですね、
うん、それが一番それがあってお仕事です ね、 ね、本当健康と笑い、はい、
そう、
これが一番ですよ ね、 ね、はい
はい、じゃあこの後ね、ラブフォーシングスは腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後は、日高さんが今日チョイスしてくださった楽曲、番組後半ではね、日高さんとの今年の抱負のおしゃべりでね、お送りしたいと思っております。素敵な30分をラブフォーオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョさんお願いします。
新年明けましておめでとうございます。2025年、蛇年スタートしまして、蛇年はですね、非常に縁起のいい年でございます。今年スタートのこの健康コーナーもですね、免疫力を上げるというお話でスタートして、より良い一年を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思います。まあ、免疫力のお話は以前も何回かさせていただきましたけども、今週と来週と2回に免疫力向上のお話をしてですね、今年は免疫力向上して病気に負けない体を作っていただいてですね、いい1年にしたいと思います。免疫力の主役はもう何回かお話してますけど、白血球なんですね。この白血球が血液全身にこう流れてる中でですね、パトロールしてですね、体内に入ってくるウイルスとか細菌とかカビなどの異物をですね、攻撃してですね、私たちの体を守ってくれてるわけなんです。この免疫力を上げるポイント、今日は食生活編をですね、お話しさせていただきたいと思います。ぜひこれは皆さん今年できれば試していただきたいと思います。まず1点目がですね、朝一番のちょっと足しお粥、これは私も実は試しておりましてね、お粥の中に梅干しを一つ入れてちょっとほぐしてください。非常に美味しいですし、ちょっと大きめのね、梅干しほぐし美味しいですし、体温がですね少し上がってきてね、非常に朝からですね元気な体になります。そして免疫力も上がりますんで、ぜひ朝一番のお粥お試しいただきたいと思います。それから2点目はですね、再三申し上げてますけども、腸活、腸活性化するために発酵食品をたくさん取っていただきたいというのは免疫力大切なことです。全身の免疫細胞の7割が腸に存在すると言われてますんでね、もう皆さんも何回かお聞きいただいていると思いますので、納豆とかヨーグルトとか発酵食品を取っていただいて 腸内環境を整えていただいて、それからもう一つプラスアルファで乳酸菌と酢酸菌を一緒に摂るとさらに免疫力が上がります。まあ、例えばヨーグルト、それから漬物、それからクロスとかですね、まあ、そういったあの意識してですね、ヨーグルトプラスなんかお酢で作ったものをプラスして食べていただきますとですね、免疫力がさらに上がりますんで、ぜひ今年は元気な体、免疫力を向上させて元気な体で1年過ごしましょう。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラブフォーオールシンクス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。お送りしましたのは日高よしこさんの歌うめちゃんこロックンロール。これはあられちゃんの主題歌。
はい、そうなんですね。ドクタースランプあられちゃんの劇場版の方の主題歌で、光栄なことに、2回、はい、劇場版の主題歌を歌わさせていただいたんですね。はい、で、この曲は、日高よしこと、コオロギ73。
コオロギ73。
でも、アニソン曲も何百曲って歌ってらっしゃる、お茶番が山田くんとかですね。その方たちと一緒に、組んでやったんですね。で、その時だけの名前が、ベターハーフという名前だったんです。
あ、そうなんです。
はい、だから、ベターハーフ、あられちゃんで検索していただくと、今、YouTube でいろいろ聴けますので。
なるほど。はい、聞いたことあった曲だったので、はい、あまり私昔からテレビは見ない方なんですけれども、はい、聞いたことあったんですよ。
あ、そうなんですか。うん、そうですね、テレビの方でも挿入歌として何回か流れましたね、この曲とか、ね、別の曲も、う
ん、
はい、
なるほど。なんだかな、燃えるアタックだっけ。
はい、燃えるアタック、
あれのお元気ですかお父さん。
あ
れはね知ってたの、は
い、いやー嬉しい。
だからあ、すごいなと思って。
いや、あのお姉さんだって。
そう、あのお姉さんだ。
ね、めっちゃ嬉しいです、そんな言っていただいて。
でも、あれ、もう、よしこさんと知り合ってもう10年ぐらいになるでしょ
う。あ、そういえばもうそんな長くなりますね。ですよね。はい。
その最初にお会いしたときに、はい、お元気ですか、お父さんの方だと思って、思ってましたけど。
そうなってんですね、嬉しいです。
めちゃんこロックンロールもね、有名な曲ですけど、ね。はい。じゃあ今日はね、うん、今年の抱負ということで、よしこさんなんか告知あるんですよね、いろいろと。
そうですね、そうですね、今のめちゃんこロックンロールを歌う機会がね、
はい、
1月早々出てきまして、うん、1月11日に場所は奈良県の柏原文化会館大ホールなんですけども、うん、はい、これはですね、能登半島豪雨、震災復興支援チャリティーコンサートで、
はい、
まあ、ちょっとタイトル長いんですけど、大きな愛になりたい、うん、愛する人苦しむ人のためにという趣旨でですね、
なるほど、
チャリティーコンサートで他のアニソン歌手の方たちと一緒に出るんですね。
そうですか、
はい、で、レイさん、ギタリストのヘルプしてくださってるギタリストのレイさんもね、はい、一緒に出演させていただくんです。
そうですか。
だからぜひ皆さんいらしてください。
はい、11日もう来週ですね。
いや本当です ね
早いですね。
あっという間です、ね、
レイさんといえばギターのすごくビジュアルの かっこいい方ですよね。
そうですね。はい。
フェイスブックで時々ちょっとお見かけしたことが、
はい、だからかっこいい二人の姿も見に来てください。
はい、はい。そして、
そして3月、20日京都コンサートホールでですね、
はい、
プロデューサーの大森ゆり子さんの脚本されたお母様の、戦争体験の実話を元にして作られた、
はい、
母ちゃんと呼ばれた私という作品をですね、
はいはい、
されまして、
はい、
で、そこに私とレイさんが、はい、俳優として
出演します。
そうなんですよ。
楽しみね、
うん、はい、で京都音楽村のね、
はい、
とかあとなんか NHK のアナウンサーとか、
はい、
いろんな面で活躍して本当に支援コンサートとかもね、
はい、
積極的にされてとっても素敵な方なんですね。
大森さんね。
は、大森さん、はい、はい、で、3月9日私は出ないんですけど、
はい、
同じ、演目が松本市民芸術会館でもされるそうです、は
い、なるほど。
で、京都は京都コンサートホールになりますので、
あ、じゃあ楽しみですね。
ぜひこれも皆様いらしてください、
はいはい、これはね
今しろ型、はい、
FM 那覇の方で流れてますが、はい、まあ、全国でもね聞いてくださってる方いらっしゃる。
そうなんですよ、今年ね、はい、なんと戦後80周年記念なんですね。
あ、そうなんですか。
じゃあ、ね、なのでぜひ
楽しみですね。
はい、はい、
じゃあね、今年の抱負はやっぱりよしこさん、そのねコンサートに向けてねまた頑張ってもらわないといけない。
そうですね、はい、ぜひぜひもう頑張りたい、はい、う
ん、ですね、
張り切ってます、
はい、私もね、今年は楽しくお仕事したいなと思っておりましてね、
はい、
なんかねやっぱり去年ね本当にもう大変な年だったので、いろんな面、プライベートも仕事の面でも、まあ、仕事がねあまりできなかったんですね、
うんうんうん、
だから今年は笑って、うん、お仕事ができるようにしたいなっていうふうに私は考えてるんですが、
うん、本当ですね、うん、いつも応援してます。いや、私もお互いに、はい、お互いね、頑張れって言ってますよ。
よしこ頑張れって。
そう
で、今年は11月にねおそらくまたミュージカルあると思うし、うん、コンサート、タンゴもねちょっと頑張っていきたい。ミュージカルありますからまたね、お世話になることあるかもしれませんが、
いや、ぜひぜひよろしくお願いします。
今年はね、
はい、
なんか韓国のね、
はい、
お話のようで、韓国からいらっしゃった女工さんたち、ちょっと昔のね、
はい、
のお話になりそうなのでね、
あ、
はいはい、韓国の音楽なんかもちょっと勉強してねやってみたいなと思ってますが、うん
う
ん
う
ん、
素敵ですね、
うん、お正月といえばね、
うん、
いつもこうどうでした、お正月の頃の、はい、家族でこう例えば、
そうですね、ゆっくり手作りのおせちとお雑煮でね、
うんうん、
ゆっくり。でもうちの息子たち若いのであんまおせち喜んでくれないんで、
そうなん、
意外となんか普通のドイツ料理だったり、はい、
なるほど、ね、
でもおせちもちょこっと作って
ですね、
はい
は
い、
うちはね子供の頃にね、
はい、
お正月になるとみんな揃って、
はい、
ちゃんと着物着て、
あ、
で、今年の抱負言いなさいと、
はい、
でそれを言ってから、
はい、
お年玉もらってみんなで、なんていうんですか、お酒のおとそ、
はい、
おとそを少し飲んで、
はい、
っていうふうなのが初めだったんですね、
はい、
でおせち料理食べて、
はい、
だから毎年こう自分の抱負というのを言わなくちゃいけないんですよ、親に向かって。
いいですね、素晴らしい。
それがあるからかやはり年の初めどうでした、そんなことありました。1
年の計は元旦にありっていうから、その1月1日に抱負を言うっていうのはなんかこう気を、うん、いい幸運の気を読んで、うん、本当に実現しそうですよね。正夢とかね、
そうですね、
初夢とかね、
初夢とかね、うんうん、だからいつもお正月になると、あ、うん、そうだ、また今年はこういうふうにしよう、まあ3月ぐらいになったら忘れてる場合もありますけど。そんなことない？
いや、よくあるあるですね。
あるよね。もう今年なんて言ったっけなみたいな。ありますけど、皆さんもね、はい、おそらくそうやって、1年のね、最初にこうしよう、うん、今年はこうしようというふうに思ったりすることもあると思うんですけどね。
うんうん、
今年はね、もうよしこさん、うん、楽しくね。
はい。
うん、行きたいですよね。
いやー、本当そうですよ。やっぱり悪いことと悪いことが起こったら、うん、次は必ずいいことが起きますのでね。
振り子ね。
本当です ね、
振り子
ね。なのでね、本当にもう皆さんは本当に優しくて素晴らしい行い、いやいや、人のために動物のために日々ね頑張ってらっしゃるのでね、
よしこさんもですよ。
神様がふーってね、素晴らしい幸運のね風をふー。
吹いてください、
ね、今もう来てますよ風が。
本当。
はい、
もうねその幸運というかね、やっぱり笑って、
うんうん、
笑って楽しいね楽しいねって言って暮らしたいですよね。
そうそうそう、
まあみんなそうやねやろうけども、
笑う角には福来たる、
ね、
あと笑いは百薬の長でね、どんな薬よりも一番笑うことがね、 いいかもしれないですね。
がんの人もこう笑ったりとかすると良くなるって言いますもんね。
毎日お笑い見てた人が、うん、あの医者にサジ投げられてた人が、うん、あの元気になったっていう話を聞いたことあります、うん、
ありますね、
はい、
笑ってね、
はい、
でやっぱ苦しいことがあってもそこから何か学びっていうか、うん、自分の学びをこう見つけて、
うんうん、
でそれをこうそのうこの間も言ったんですけど、うん、恨まないっていうか、
うんうん、その時はね本当、うん、辛いと思うんですけど、ね、後になるとあこういう意味があって神様がこういう試練を与えたんだって後になってわかるので、
ね、
もう神様を信じて
そう、ね、
ぐっとこうね、
はい、
あの踏ん張ってね、
はい、あれも行きました、うん、あの神様のとこに行くやつ。
今鈴虫寺のことかなと。
鈴虫寺もすごいもんね、はい、京都のね
北の天満宮にね、うん、あの、うん、毎年近く の, あの行ってますよ。
あ、はい、本当にあ、はい、近いんだ、
はい、
あ、
はい、
そうかそうか京都だもんね、
うんうん
うん、まあ、今年もねもうクリスマスって言ったらね皆さんクリスマス祝って、
うん、
でまたお正月って言って初詣行ってみたいな、
うんうん、
変な民族ですけどね、
うん、
まあそうやって神様頼みでいろんなことをお願いというか、うん、自分の抱負をまた言うっていうような意味でもね、うん、初詣はすごく大事な行事ですけど、
ね、でもね聞いたことあるんですけども、うん、初詣っていうか神社に行ってお参りするときに、うん、どうかこうしてくださいっていうお願いは聞いてくれなさそうなんですよ。
そうなんですよ。
で私はこんだけ頑張りました、私はこんだけこうしますので、うん、どうかお力を貸してそれが成功するようにお導きくださいって
そうです、ね、
いう風な言い方をすると、
いいみたいね、
いいらしいです。
そう、はい、私もいつもねその、はい、その月に起こったいいこと、
うん、
こんなことありがとうございますってお礼回りにね、
うんうんうん、
はい、それでは Love for All Things、 来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします、
はい、
番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。よしこさん、来週からもね、あと3回お願いします。
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、お相手は岡本美里と
平川よしこでした。
それでは来週もこの時間に
Love for All Things。